こんにちは。ワクワクワクイのライフチェンジラジオです。このライフチェンジラジオは、次のステージに上がりたい悩めるビジネスマンに送るお悩み解決ラジオです。毎週変わる個性豊かなパーソナリティと DJ ワクイのおしゃべりから、あなたが次のステージに上がりライフチェンジするために必要なヒントをお送りいたします。この番組は月曜日から金曜まで毎日朝の7時に放送いたします。通勤時間や朝の支度をしながら聞いてくださいね。もちろんアーカイブも残しますので、聞き逃しても大丈夫ですよ。後から聞いてくださいね。さて、本日は花輪千佳子さんにお越しいただいております。どんな話になるか非常に楽しみですね。それでは行きましょう。皆さんこんにちは。さあ、今日のねゲストをご紹介したいと思います。今日のゲスト、 J グリッド株式会社代表取締役、花輪千佳子さんです。千佳子さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、リスナーの方は千佳子さん何者と思ってらっしゃると思います。自己紹介お願いしてよろしいですか。
花輪千佳子と申します。現在 J グリッド株式会社というウェブ制作を中心とした、認識コンサルとか経営コンサルもやっている会社を経営して、代表になってから今3年目になります。はい、プライベートは4人の子供を育てる母をしながら、この経営をしているんですけれども、そうですね、北海道に移住してきて14年ね、ぐらいになります。で、実は5年ぐらい前に、今の教育事業っていうのに、オールインしたんですけれども、その前までは私はずっと料理人人生で、食べることがとにかく大好きで、食べたり作ったり食卓から笑顔を届けるということをやってきたんですけれども、でもちょっとですね、子どもの障害をきっかけに、人生が大きく反転をしまして、やっぱり人が食べてるものって、食べ物だけじゃないんだなっていうことに気づいたんですよね。情報だったりとか、今はもうとにかく情報社会なので、情報だったりとか、あとは人間関係によって、心が潤ったりとか、そういった全てのものが人を良くするんだなっていうところで、今は教育、食だけではなくって、情報だったりとか人間関係だったり社会を良くするっていう風に、ちょっと視野を広げて新しい仕事に、取り組みをして5年目になります。はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今の自己紹介聞いてて もう興味津々、ツッコミどころが満杯の、ね、経歴をお持ちなんですけど、そもそもどちらの出身なんですか。
私は東京です。
東京。
はい、
東京に
中心の方で、本当新宿の方で育ってました。で、父の都合で埼玉、茨城に引っ越したり埼玉に引っ越したりで、自分が結婚して家を建てたのは東京の、高尾山の方ですね、八王子市に家を建ててっていう形ですね。
なるほど。はい、八王子に家を建てたのに、なんでこの札幌に引っ越してきたんですか。はい、
そう、それが先ほど言った、ね、娘の障害なんですけども、私将来は自分の料理教室を開くという気満々で、実は料理教室仕様の家を建てたんですよ。で、アイランドキッチンも2メーターあって、で車が何台も止められるところを選んで、なんですが階段が玄関まであるんですよね。高台にお家を建ててしまって、で、3番目の娘が今車椅子なんですよね。なので、はい、ちょっと住める家じゃないなって思って手放したのと、あとはちょうど同じタイミングで東日本大震災があって、はい、どうせ家を売るんだったら北海道に住みたいって主人が突然に言いまして引っ越してきました。
なるほどなんですね。
はい、
料理関係の仕事をしていながら、全国で有名な ABC クッキングの方でも随分ご活躍されたんですよね。
そうですね、14年いまして、最初はもちろん お料理を教える、パンとかケーキを教えるというところから、スタジオ運営と、あと多い時は27、8店舗をマネジメントするような、エリアをマネジメントするようなところ、採用とか教育とか一通り経験させていただきましたね。
けど、まあ、そんな中でもね、お子さんが今先ほど障害のお子さんいらっしゃるって言ってました、はい、全員で4人いらっしゃるんですよね。
全員で4人います
4人のお子さんを育てながらビジネスやっていくとか大変じゃなかったですか？
いや、そうですね。でも本当にキャリアが生きがいのところから、あの仕事が復帰できなくなってしまったので、一旦会社を辞めて専業主婦になったんですよね。でその時に見える景色が全く変わってしまったんですよ。やっぱそれまでってある程度ポジションも持ってたし、まあ、ちょっと調子に乗っちゃってたのもあるんですけどねですけど、あの言えば何でも叶うなぐらいに思って、ちょっとですね、傲慢になってたなっていう反省はあるんですけど、そう、でもやっぱりあの自分がこのままでいいのかなってすごい悩みました。専業主婦で子育てをやることはもちろん尊いことなんですけど、そうではなくって長男に、ママの夢って何って聞かれた時があったんですよ。で、夢と思って、夢か、やっぱりこのまま子育てに追われて何かできないものをことを子供のせいにしたまま生きていくのはいけないなって思ったの で、そこからもう一回自分の人生を考え直して、夢をお母さんも叶え続けるんだっていうところやってた時に、私は結果的にやっぱり事業がやりたいなとか、世の中にこう展開していって人を幸せにできることをやり続けたいなって思ったので、なんとか毎日戦争ですがやってます。
いや素晴らしいですね、ね、いろんなお母さんやりながら、はい、そしてビジネスもやってる方なんかにね、強く勇気づけられるんじゃないかなと思ったんですけど、そんな花輪さんがなんと初出版を、
はい
ね、
はい、はい、
タイトルとかその辺のお話聞かせてもらってもいいですか？
はい、タイトルはお母さんも生まれてきた意味を知りたかったんだという本になります。 AI 時代を生きる14歳の成長物語ということで、物語形式で主人公14歳の女の子が、歩んでいく、だいたい9年間ぐらいのストーリーのイメージで書きました。
なるほど。これはそもそも先ほど花輪さん言ってましたけど、
はい、
でも夢を追いかけていいんじゃないかって言ってましたけど、そもそも本を出したいっていう夢はあったんでしょうか？
いや、それはね、全くないです。どちらかといったら料理本、レシピ本ですよねレシピ本出したいなとか、あの料理教室の時に芸能人も結構来てたんですよね、うん、その方たちが普通に出していくんですよ、料理本を。で、羨ましいなと思って、私も料理本とか料理エッセイとか出したいなっていうのは漠然と思ってましたので、うんうんうん、まさかこんな本を出すとは思ってなかったですね。
じゃあこの本を出せるきっかけは どんなことだったんですか？
これはもともとは3年前に出したいかもしれないって思った時があって、一生懸命書いてみたんですけど、家具って甘いものじゃなかったんですよね。本当に、まあね、和久井さん何冊も出されてるのであれですけど、本当に簡単なことじゃないっていうことを知って諦めたんですけども、でも私がやっぱりこの娘のことをきっかけに人生が大反転して、新たにこうたくさんの学びをして、新たに自分の人生を再起動させたプロセスっていうのがあるんですよ。でこれを子どもたちにもしっかり伝えていきたいし、お母さんたちにもなんかそれで人生終わりじゃないというか、何度でも再起動できて、何度でもやりたいことは、夢はいくらでも叶えられるっていうことを伝えていきたいって思った時に、あ、本にしようって思ったんですよね。実際にその学ぶ過程とか、どのようにこう変化をしていって叶えていくかとか、で叶えたものをさらにバージョンアップかけていくっていうところを物語にしたら疑似体験できるんじゃないかなって思って、はい、それで書きました。
そうですか、素晴らしいですよね。またあの、うん、表紙のイラストもとてもいいというか、
はい、
素敵な表紙で、ちょっと他ではないような感じで、これなんかお知り合いの方に書いてもらったとかあるんですか？
はい、デザインはですね、今会社のロゴとか、あの今まで会社にで作ってきたそこサムネイルとか、ずっとデザインをやってくれていた方、デザイナーさんにお願いをしました。でお母さんもっていう風に入ってると、どうしてもこう柔らかいイメージとか、もともと帯もピンクとかで出来上がってきましたし、最初は あとは何ですかね、こう絵本っぽい雰囲気というかなるんですよ。でも書いてあることがもっと経営だったりとか、こうデジタル認識とか AI 時代のっていうことをやってるので、あのお母さんもってタイトルには入ってるんですけど、男性とかにも読んでもらいたいなと思ったので、なのでちょっとこういったあの雰囲気に最後ガッと変わって出来上がった感じなんです。
そうですよね、
はい、
大体僕もあの女性の著者の方、お母さんの本書いてる方のやつ見てるんですけど、その中に、はい、AI っていう文字なんかほぼ入ってこない。
そうですよね、
斬新だなと思って。
そうかもしれません。
まさに今旬の感じだなと思いましたし、今言われたように、まあ、表紙の中で青が貴重な、
はい、
まあ、帯ですよね、帯が青であったりだとかしてるし、まあ、本をやるとすごく読みやすい、もうスラスラと読める感じのですよね。
ありがとうございます、
は
い、
さすが AI 時代を生きるっていう中で、この挿絵のイラストもちゃんと GPT が描いたような、はい、になってますけど、それは意図した感じなんでしょうか。
そうですね、チャット GPT も相当使いましたし、使ってこのなんつうかね、よしあしがあるじゃないですか。どういうふうに使うのかっていうのは、私も逆にこの本を通してすごい実感したところがあるんですよね。で、ただ文章を作ってもらうとか書いてもらう、整えてもらうっていうところに使うんではなくって、自分のこういう感情、こういう感じ、ああいう感じだけど言語化が難しいっていうところの壁打ちに、とにかくチャット GPT を活用して掘り出していくというか、感情とかこう角度を研ぎ澄ましていくというか、そういうところをかなり使ったり、あとはこんな絵が欲しい、あんな絵が欲しいっていうとどんどん作ってくれるじゃないですか、うん、それによって私もどんどんさらに次のイメージを膨らませていくために、実際に AI 時代のパートナーってどういうふうに AI とやっていくのかなっていうのを実体験もしたかったので、はい、書きながら実際使っていくっていうのもやりましたね。
なるほどね。
はい、
でその中でその花間さん自身はその J グループという会社の代表でもあるわけですし、はい、でその中で認識技術っていう、はい、ちょっと聞き慣れない言葉が入ってきたりしますよね。で、
はい、
お母さんビジネス、まあ、料理とか、まあ、女性の方が料理系とかお母さんビジネスの本っていっぱいあるんだけど、そもそもご自分の会社がその認識技術を持っていた会社っていうのは、またこれあのすごく興味深いとこなんですけど、その辺の認識技術のこととか、はい、ちょっと会社のことも少しお話聞いてもいいですか。
そうですね、私がやっぱりこの娘の育児にあたって、自分の心がわからない、自分が今後どうしていいかもわからないし、判断を取れなくなってしまうっていうのに陥った時に、あの心理学とかコーチングとか何々セラピーとかっていうありとあらゆるものを学びに行ったんですね。もちろんスピリチュアルとかセッションもたくさん受けましたし、でもどうしてもやっぱり解けなかったんですよ。自分の本当に願ってることは何なのかとか、どうしてこの考え感情がどっから生まれてくるのかとか、まあ、そういったことを追求してた時の先に最終的に出会ったのが認識技術だったんですね。でこう人間の認識って、あの通常はこの五感覚で世界を認識してるじゃないですか。でも本当の真理っていうのは五感覚では捉えられないところにあるんですよね。でよく潜在意識がこう 現実を作ってるんだとか、あの最近では量子力学とかもかなりメジャーになってきましたけれど、その目に見えない五感で捉えられない世界をどのようにこう現実に活用していくのかって言ってる時に、この認識技術はその無意識を生み出すメカニズム、宇宙が生まれるこの現実が生まれるメカニズムがもう明確に教育体系化されてるんですよね。で、まあ、これを知らずに生きてたのかと思ったら逆に怖くなってしまって、はい、で私はこれをしっかりとあの次世代に伝えていきたいなと思って、会社でも認識技術を学んだメンバーで、今認識技術を活用したウェブ開発とかコンサルティングとか、まあ、会社経営自体そのものがもう認識技術を活用したその目に見えない五感覚で捉えられないところをあの共通化させる技術なので、それを活用して、はい、会社運営をやっている形です。
なるほど、奥が深いですね。
はい、
さすがにその目に見えないもの、先ほど言ってましたが量子力学だとかいろいろメジャーになってきてますけれども、はい、例えばこの本を読むとその認識技術の一端も知れることができるんでしょうか。
あ、もちろんです。ここまで書いていいのかなと思うぐらい、こうセミナーを受けた時に、この本の中では本当私とか本当の自分っていう風に表現してるんですけども、その宇宙がないところですよね。真理は今までは浮遊文字って言われてきたり、禅の世界ではね、浮遊文字と言われて文字で伝えたりとか、表現することは不可能と言われた世界をどのように認識技術ではセミナーで学ぶのかっていう、この主人公のアムちゃんが学ぶ過程をそのまま書いていったので、学んだ方にはすごく、あ、こうやって確かに学んでったねとか、こういうふうに理解してったねっていうふうに言っていただいているので、はい、学ぶプロセスが体験できるかなとは思います。
いやー、すごいですよね。めっちゃ番組聞いてる方は読みたくなって出るんじゃないかと思うんですけども、はい、実際にこの本が出たのは今年で25年の8月10日になってますけれども、はい、ソーシャルメディア上では結構、
はい、
名書店でベスト10に入ってたりだとかされてみたいですけど、はい、今までどんなこの本販売に関してですね、どんな感じでやれてきたのかちょっと教えてもらっていいですか？
は
い、
発売されてすぐにですね、都内の大型書店さんの方にはご挨拶に行きまして、実はですね、店頭に全く並んでなかったんですよ。なので、もう本当に直談判して出版社の方と置いてくださいって言って持って行って、その場で3冊買い取っていただくとか、そういう状態だったんです。なんですが、こう全国でとにかく仲間たちが本屋さんに問い合わせをしてくださったりとかして、9月の頭に、本店ですね、新宿紀伊国屋本店さんと、あとはブックファースト新宿店さんの方で人文ランキングで2位に入ったりとか、紀伊国屋さんの方では4位に入らせていただいたりとかっていう感じ。
めっちゃすごいですよね。なんかないんですよ、そんなことは。
いや、本当そう思います。私も本当に驚きましたし、はい、でその影響で逆に札幌の方でもたくさん店頭に目立つところに置いてくださって、後から私 もう9月に入ってからご挨拶に行ったんですけど、札幌の方には行ったらもう1回売り切れちゃって、また入荷しましたよっていうふうに言ってくださったりとか、はい、ありがたいことに皆さん本屋さんに足を運んでいただいて買ってもらってます。
めっちゃ嬉しいですよね。
はい、本当に。
花輪さんが今度イベントを開かれるということをお聞きしましたので、はい、ちょっとそのイベントのことについて教えてもらってもいいですか？
はい、ありがとうございます。あくいさんのおかげもありまして、11月21日の4時からですね、サンコシェフさんという、はい、会場をお借りしまして、トークイベントと、その後に懇親会の、食事会をやらせていただくことになりました。
なかなか札幌でそういうトークイベント、著者の方のトークイベントってすごく少なかったりしてますし、実際に本を読んでらっしゃる方が著者の方にちょっとここ聞きたかったんだで、そんな質疑応答の時間もあったりだとか、その後はですね、イタリアンの美味しい食事を交えながら花輪さんとね、いろいろとお話できたりだとかする機会ってそんなにないんですよね。
そうですね、はい、
貴重なイベントになると思います。で、このイベントはどういうふうに、知って、どういうふうに申し込みしたらいいんでしょうか？
イベントページがありますので、ぜひそちらから、はい、お申し込みいただけたらと思います。
花輪さんをですね、 Facebook だとかいろいろフォローされてる方なんかはそちらの投稿なんかを見ていただければいいと思いますし、まあ涌井の私のですね、 Facebook、 それから LinkedIn だとか、そういったようなソーシャルメディア、イベントページ見かけたら即申し込みをされることをお勧めします。でそれに向けて最後にですね、花輪さんにこの聞いていただいているリスナーの方にですね、メッセージいただいてもよろしいですか？
ありがとうございます。本って8万文字あって、十分ここに書いたつもりではあるんですけども、でも実はやっぱり書ききれなかったものってこの10倍ぐらいあるんだなって思ってるんですよね。で直接やっぱり読んでくださった方から質問を受けたりとかお話をすると、私もね、まだまだ伝えたいことが溢れてくるんですよね。なのでぜひ紙面上では、文字上ではわからないこの温度とか温度感とか、こう熱っていうのを皆さんと共有できたらなと、嬉しいなと思いますので、ぜひ直接お話できれば嬉しいなと思ってますので、足を運んでいただける方はぜひ直接いらしていただけたらと思ってます。私も楽しみにしております。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。今日はですね、 はい、Jグリッド株式会社代表取締役であり、お母さんも生まれてきた意味を知りたかったのの著者の花輪千佳子さんに来ていただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
さて、この収録の後にですね、急遽和久井との対談というセッションにイベントが変更になりました。ですので今はですね、和久井と花輪さんの対談イベントという形になっております。どんな話になるか楽しみにしていただければと思います。それでは皆さん、会場でお会いしましょう。ライフチェンジラジオ、いかがだったでしょうか。あなたのビジネスのヒントや新たな人生のお役に立てるような情報を発信していきます。それではまた明日お会いいたしましょう。 Have a nice day! バイバイ。